説教その星を見て喜び、シドモ倒木し。
今朝の説教の、結論、マタイによる福音書第2章の、9節の言葉、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に止まった。学者たちはその星を見て、喜びにあふれた。このところをかつての旧約聖書で読んでみますと、こういうふうに書いてあります。彼らが王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らよりも先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。どこが違うか、ここに旧約聖書は見よという言葉を訳してたんですね。これを入れてたんです。でこれは人の心に思いも及ばない、神の出来事を表す、注意を促す、そういう言葉でありまして、できれば省略したくない言葉ではないかと思います。特に聖書が見よと言って指さしているもの、それは東の国の占星術の学者たちが異常な光を持った、普通の星とは違う一段とこう輝いている星を、東の空で国で見たわけであります。それに導かれてこのエルサレムまで来たわけですけれども、それはこの新しい出来事が起こるという、そういうことを示す、印であったからですね。そして最終的にエルサレムに出かけてきて、ついてですね、それからこのベツレヘムに彼らは導かれていった。そこに新しい王が誕生した、するということが聖書を通して分かったからであります。でそれは最終的にその状況をですね、東方で見た星がこの東の国の先生実の博士たち、学者たちをですね、その幼子のいるところまで導いていった。聖書はそれを見よと言ってるんですね。その事柄を見よ、すなわち神がこの学者たちを幼子に出会わすため、そこに導かれた、実はこの事実を見よというふうに聖書は言っているのであります。東の国、これは前回先週話したんですけれども、イスラエルから見てですね、東の方、ペルシャであるとかですね、バビロンといったような国々が考えられるわけですけれども、イスラエルと関係の深かったのは、バビロンという国であったと思われますね。いずれにしても異常な星の動きというのは何を意味するかというと、それは当時の人たちが世界に異変が起こる、新しい王の誕生ということが特にそういうことであった。世界は変わっていくんだ、変動があるんだということを、そういう印として、その空に彼らを、星を研究していた学者たちが見たわけであります。そしてこの多分バビロニアの王様がですね、学者たちがそれをことを報告しますと、それは大変なことだ、それはこのイスラエルに行ってですね、それがどういうことなのか調べてこいという命令をバビロンの王様は彼らにこの下したのではないかと思われます。そのことは書いていないんですけども、そういうことであります。なぜならば政治家にとってそれは警戒すべき不安材料であった。新しい王様が生まれて、結局自分を倒すような王様が生まれたという、そういう情報、 そして彼らがエルサレムについて、自分たちは東の国でそのことを見ましたということを報告したときに、そのことを聞いた当時のエルサレムの王様はヘロデという王様であった。ヘロデもまた不安になったわけであります。バビロニアの王様と同様に不安であった。そしてヘロデはそういう王様が生まれるということが、実は聖書の中に、旧約聖書の中に予言されているということを、十分には知らなかった。そして彼らは聖書の学者たちに命じて、本当に新しいメシアが、救い主が生まれる、王様が生まれるということなのか、そういうことは本当に書いてあるのかと聖書の学者たちに問いただしますと、聖書の学者たちは調べておりましてですね、それは旧約聖書の御箇所というところに書いてあります。これが今日読んだところ、ちょっと前のところで、6節のところに、これが旧約聖書に書かれている言葉ですというふうに、彼らは預言者がこう言っていますというふうに、それを言い当てているわけであります。まさに、そこでユダのベツレヘムにお生まれになり、生まれますということが聖書に書いてある。じゃあベツレヘムに生まれたんだなということで、この東から来た聖書星の学者たちはですね、先生術の学者たちはベツレヘムに行ったわけであります。向かったわけであります。そうして、ちょうどイエス様が生まれたその馬小屋のですね、真上に来た時に星が止まったと、そういうふうに大変分かりやすい表現で書いているわけですけども、つまりその救い主が生まれたところを指し示す、そういうことになったんだと書いてあるわけです。で、彼らはベツレヘムに向かったわけでありますけれども、一方このヘロデ王様は行こうとしなかった。あるいはそのこれは、これに対してヘロデはこの世の情報しか、いわば信じなかった、聖書の言葉は信じなかった。聖書にそう書いてあるんだからそうかもしれないなと思ったけれども、自分はそれを信じなかったわけであります。そこでこの8節の言葉はですね、口ではその王様のことを詳しく調べて見つかったから知らせてくれ、私も行って拝むからということを言うわけですけれども、現実には行こうとしなかった、行かなかったということで、従いましてヘロデは救い主に出会うということがなかった。その結果どうなったか、ヘロデの心はそういう情報を聞いたもんですから不安で仕方がない。彼のヘロデの心を支配していたのは不安、心配、苛立ち、焦り、先が見えない暗闇だけがこのヘロデの心を支配していたんだろうと思われます。これが左のページの16節以下に書いてありますように、星の生まれた、星の動いた時間、星が出てきた時間、時をですね、詳しく調べさせて、安全策を取って、じゃあ2年、1年、大体その遠いところから来てるから長い時間かかった。何年か、どのぐらいかかったか書いてないんですけれども、多分ヘロデは安全を取って、じゃあ2年ぐらい取っておけば大丈夫だろう。ということでもって、このベツレヘムの、に生まれた赤ちゃんの男の子を、2歳以下の男の子を殺害したということが16節以下に書いてあるわけですよね。時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を1人残らず殺させたと書いて、なんとひどいことをしたんだろうか。 2歳以下のまだ赤ちゃんですよね。でそれがついに10年後20年後大人になって王様になるっていうのが普通ですよね。まだ赤ちゃんですよね。どうなるか分かんないんですよ。だけどもヘロデはなぜこういう残虐な行為に出たのか、多分いずれこの王様が自分を倒すことになるかもしれない、自分はこの王様によって殺されるかもしれない、そういうふうに思ったに違いありません。しかし考えてみますと我々も同じような面を持っているんではないか。この世のいろんな情報が今あるじゃないですか。それを聞いて安心する人は誰もいない。不安材料ばっかりじゃないですか。そういうこの世の情報だけを我々は聞いているときにはもう私たちの心はもうほんじゃダメなのかな、本当に自分はもう希望はないのか、そういうふうに思ってくるに違いありません。私たちはヘロデのような軍隊を持っているわけではありません。兵隊を持っているわけではありません。しかしもし私たちもキリストに出会わないならば私たちも小さなヘロデになっていくんじゃないのか。つまりこの世のいろんな不安材料の情報を聞いて私たちの心が暗くなって希望は何にもない、どうなるか。自分は友達にいじめられるかもしれない、悪口を言われるかもしれないという不安が自分の心に生まれてきて、攻撃される前に、赤ちゃんが何も攻撃してないじゃないですか、まだ誰も何も。しかしこの子が大きくなって自分を殺すかもしれないというその不安がヘロデの心を支配したときに、ヘロデはいわば先制攻撃をしたということだと思うんです。こういう自分を殺すような存在を小さいときにもう潰しておこう、自分が殺されるかもしれないという不安からであります。我々も同じではないか。不安が暴力を生む、不安がいじめを生む、不安が殺人を生む、その実例がヘロデだ。いじめをする者は自分が不安だからであります。本当は自分の心に平安があるならばいじめをする必要がない。不安だからいじめるんじゃないですか、自分がいじめられる前に。心に平安がある者はいじめをする必要がない。それは神に委ねている行けばいいからであります。心に安心を持っている者は苛立たない。大なる神が守ってくださると信じているならば相手をいじめる必要はない。私たちが救い主キリストに出会っていないなら私たちはいつも不安で仕方がない。この世の情報は私たちを不安にするような、食べ物は大丈夫なのか、本当に戦争になったら我々はどうなるんだ、日本の国はどうなるんだ、世界はどうなるんだ、もしそういうものだけであるならば私たちの心にそういう時に頼りにするものが何にもないならば私たちもまた、じゃあもっと日本は攻撃される前にもっと強い軍隊を持ったらどうだろうかということになっていくのではないだろうか。反対に自分が救い主に出会っているならその不安は神によって取り去られていく。 ベツレヘムに生まれた救い主キリスト支配者はどういう方としてこれから成長なさっていったんだろうか。イエス・キリストご自身が語られた言葉をこのマタイ福音書は書いています。例えば11章28節疲れた者を重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすれば安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからであると言われた、そういうお方がこのベツレヘムの馬小屋にお生まれになった。この救い主は私たちの心に平安をもたらす王としてお生まれになった。私たちをしっかりと守ってくださる悪に勝利された王としてお生まれになった。偶像に満ちた世界に住んでいたこの東の国の占星術の学者たち、バビロンという国はですね、もう先週も見ましたように占い師もいれば、まあ、星占い師もいればですね、さまざまなですね、この占いをする人たちがいろんな形で存在していた。多分政治もそういうものによって影響をこの受けていたと思われます。しかし偶像に満ちた世界に住んでいたそういうこの占星術の学者たちを神は福音の中に招いてくださった、お招きになってくださった。この事実を見よと聖書は言ってるわけですね。我々は東の国の極東と言われる東の国の一番外に住んでいる、これが日本ですよね。お隣の韓国も中国も、まあ、大きく言えば東の国です。そこにもいろんな偶像が満ちています。経済至上主義という偶像もあれば、学問至上主義というような偶像もあれば、あるいは政治的な独裁という偶像もあれば、さまざまな偶像に満ちている国、そういうところに住んでいる者にしかし神はイエス・キリストへと向かわせ、イエス・キリストに出会わせる、そういう福音にへと招き、お招きになった。聖書はこれの事実を見よと言ってるわけです。どんな今苦境にある人間でも、あるいはどんなに今希望がないと思っているような人であっても、神は救いを求める者を救うことがおできになる、この驚くべき神の御業を見よ。どういうふうにして我々を救われるのか、聖書を通して救い主イエス・キリストを指し示し、そして聖霊なる神によって働きを通して私たちにイエス・キリストをお示し掲示してくださる、そういう形で私たちに救いをお与えになる。東の国の占星術の学者たちも聖書を知らなかった、本当の意味では。だから彼らは謙遜になってエルサレムに来て王様に聞き、そして聖書の学者たちに聞き、王様はどこにお生まれになるんですか。彼らは聖書を通して、律法学者や祭司たちがベツレヘムにお生まれになるということを示した。ところがベツレヘムのこの学者たちは知識はあった、聖書のことはよく知っていた、しかしベツレヘムに行こうとはしなかった。知識があったんだけれども本当には信じていなかったんじゃないのか。 もし本当に信じているならば彼らもベツレヘムに行ったはずだ。王様は決して信じなかった。だから彼のヘロデの心は暗く不安にのみ支配されていた。だからこのような暴挙に出た、殺人行為に出たんだろうと思います。私たち日本人もまたこのさまざまな偶像に満ちている世界に我々は住んでいる。これも事実であります。しかしそういう私たちもまた神の福音に招かれている。日本の伝道なんか100年いくつ、我々143年をこの教会伝道の創立しましたよね。まだわずか150年に満たないようなそういう時代です。偶像に満ちていても何も恐れることはない、そういう世界だ。しかしもう神様はイエス様がお生まれになったこの時すでに救いの福音をこの東の国の学者たちにを招いて救い主キリストに出会わせてくださっている事実、これが神の技なんだ。神は聖書の御言葉を通して福音を示し私たちに救い主キリストに出会わせてくださっている。なんという驚くべき神の恵みであろうか。聖書はこの事実を見よと言っているわけですよ。クリスマスはそういう恵みであります。そして今日私たちはいろんな事情のもとにあったからですね、この教会に導かれた、そしてこの聖書を通して救い主がお生まれになったというこの神からの情報を聞くことができる。これはなんと幸いなことだろうかと思います。我々はこの情報によってこのお生まれになった方がどういう方なのであるかということをもっと深く知っていかなきゃならない。その次の10節にこの博士たこの学者たちが幼子のいる場所のその下に入ってその家に入ったと書いてます。10節にはその星を見て喜びにあふれた、そして家に入った、そしてそこに本当に今生まれたばかりの幼子がいた、そういう存在に出会ったと書いてるわけです。ここにその星を見て喜びにあふれたというふうに訳されておりますが、聖書の学者はこの十節を直訳すると非常に大きな喜びを喜んだとなると、そういうふうに説明しています。たった4つの単語で非常に大きな喜びを、大きな喜びを喜んだと、たったこの4つの文字でその喜びを最大限に表そうとしている。ある個人の訳、聖書の翻訳によりますと、一方ならず大いなる喜びもて喜べりと、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、一方ならず、これは通常ではない普通の喜びの程度をはるかに超える大きな喜びを持って喜んだ。ただ喜びに喜んだ、これは岩波書店が出しています翻訳にはそんなふうに書いてましたね。ただ喜びに喜んだ、喜びという言葉が繰り返されることでこの聖書の表現というんでしょうか、まあ、強調されているということであります。この偉大な喜びはどういうものなんだろうか。この先生実の学者たちがその家に星を見て喜んだ、そして家に入って幼子イエス・キリストに出会ったというこの喜びは一体どういう喜びなんだろうか。この喜びとは、この世の喜びとは質的な違いを持った喜びである。教会が与える喜びというのは一体どういうことなんだろうか、何なんだろうか。 この世の喜びはすべて色褪せていく、変化していく、時には消滅していく、一時的には嬉しいが最後はなくなってしまう喜び、クリスマスでケーキを食べてもそれは一時的な喜びだ、しかしそれは消えていく。しかしここに語られている喜びは、聖書の中で復活のキリストに出会った時の喜びを表現する時に使われている、その喜びという言葉が使われている。このマタイ福音書の一番終わりの方までずっとそれを読んでみるとそのことがわかる。これが28章でイエス様の十字架、そしてイエス様が墓に納められた、でその後のことが書いてある。これが28章で、婦人たちは安息日が終わって週の初めの日の夕明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。地震が起こり石が脇に転がされた。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになった。その時天使は言った、恐れることはない、あなた方は十字架におかかりになったイエスを探していることは私には分かっているが、もうここにはおられない。かねて言われた通りよみがえられたのである。弟子たちにこう伝えなさい、イエスは死人の中からよみがえられた。見よ、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれる。そこで女たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとその途中でイエスは彼らに出会って、平安あれと言われたので、彼女たちはイエスに近寄り、イエスの御足を抱いて拝した。その時イエスは彼らに言われた、恐れることはない、行って兄弟たちにガリラヤに行け、そこで私に会えるであろうと告げなさい、とマタイ福音書の終わりの方に書いてあるんですね。このマグダラのマリアともう一人のマリア、それは弟子たちにイエス様がよみがえったということを伝えるために弟子たちのいるところに走っていく。実はその途中でよみがえのイエス様が彼女たちに出会ったと書いてあるんです、ね、そしてガリラに行け、そこで私に会うだろうと弟子たちに告げなさいと、改めてまたイエス様からこのことが告げられた。この喜び、マグダラのマリアたちが天使から初めて聞いた時の喜び、あ、イエス様は死んだんだけれども今よみがえられたんですね、この喜び、それは人間の死によっても滅ぼされない、死を滅ぼした神の命、復活の命に預かる喜びだった。イエス様は言われた、私はブドウの木、あなた方はその枝である。キリストの復活の命が私たちの中に入ってくる。私たちは幹と枝との関係、すなわちその内的なところにおいて命のつながりが与えられていくということを、イエス様は私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉で表現しようとした。キリストを信じる、キリストと一つにされる、それがキリストを信じるということでありますね。キリストによって愛される、キリストを愛するものとなる、そういう喜びはこの世の喜びではない、神に結びつけられる喜びが与えられた。これが人間には作り出せない、お金で買うことはできない、どんなに勉強しても学校で教えてくれるものではない、 学問を積んだとしても、それはそういう命は手にすることができないのであります。ただキリストによってのみ私たちが与えられるこの命、この喜び、その喜びは泥棒も悪魔ももう誰も奪うことのできない、誰も破壊することのできない、どんなに2歳以下の男の子を不安を持っていたヘロデが殺しましたね。しかしヘロデでも殺すことのできないような命、それが神が御子となって私たちにお与えくださった、そういう喜び、そういう永遠の命、神の命、それがここにある。この学者たちがどうしてそういう喜びに満たされていったのか、聖書には書いていない、わからない。しかし神は何らかの仕方でこの学者たちにそういう喜びを与えたんだ。この復活の喜びを何らかの仕方で彼らにお与えになられた、この事実を書いている。そしてこの偉大な喜びは異邦人の世界にまで広がっていく、全世界にまで広がっていく神の力である。もしイエス様がただ人間だけだったというならば、今日のキリスト教はないです。一人の人の及ぼす影響力、それはないです。しかし今キリストの力は全世界に広がっていく神の力、神の愛の力、それが全世界に時代を超えて場所を超えて常しえまでも続いていく永遠の喜びを私たちにお与えになったんだということであります。この喜びの確かさに私たちもまた今日招かれた、今日このことを本当にキリストを信じるときに、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという恵みに私たちは満たされていく。この東の国の学者たちは王に捧げる捧げ物を携えていた。それが黄金、乳香、持ち薬であった。これはイザヤ書を先ほど読んだ60章6節に、この世の王に捧げる捧げ物として黄金乳香が挙げられておりますね。ここではそういう意味でこの学者たちがこの王様に捧げるものを、王様に、本来なら王様に捧げるものをイエス様にお捧げになった、この世の王を超えた天上の王なる神が私たちに王なる神の存在を知らせるために、御子イエス・キリストをこの地上に、十字架につけられた王として私たちに使わせてくださったんだ。私たちはこの十字架につけられたイエスという王の存在によって罪が贖われ、新しい永遠の命が与えられていく。苦難と死に満ちたこの世にあって、苦難と死を征服なさった真の王がこの世に来られた。この方を信じるとき、私たちはなお希望を失うことなく、この世を照らし、この世を導く御子の栄光の輝きを受けて、私たちもあなた方も神の子として歩みなさいと聖書は語っているのであります。お祈りいたします。